Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和2年6月10日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？今夜も始まりました、隅田隆平のハマグリ御門の編。私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
長谷川くん、今週もよろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
7時半回った、ちょうどいい晩ご飯の時間かなと思いますんで、はい、皆さんお食事用意していらっしゃいますでしょうか？乾杯しましょうか。いきますよ。英語となったな。じゃあ、ハマグリスナーの皆さん、今夜も乾杯！今夜はですね、
はい、
私あの自転車で来ておりますのであのレッドブルを飲んでおります、はい、長谷川くんも車で来てるんで、
はい、
今日は16茶を飲んでいらっしゃるんですけれども、
はいはい、一応注いでね、はい、
そういやね、今日あこれ6月9日に収録してるんですけれども、
はい、
新聞の記事で共同通信にの記事になるんですけれども、
はい、
自転車の煽り運転危険行為、14歳以上違反2回で講習と、
出てましたね。
出てましたね、うん、でこれは、煽り行為、14歳以上の場合危険行為は3年間に2回の摘発で安全講習が義務となり、うん、受講しないと5万円以下の罰金、それ刑事罰も定められていると。
はいはい。
当然ね、自転車も安全運転をしないと、うん、
はい、
場合によっては自転車による重大な事故っていうのは、
うん、
よく報道されててね、
う
ん、ほんでだから保険に絶対入らなあかんとかっていうこと、ね、地域によってはあったりすると思うんですが、
はい、
地域によってですかね、今。
うん、保険とかの義務化はなんか地域によってだったような、どうなんでしょう。
あの、各自検索してください。
はい。はい、再確認しましょう。
再確認しましょう。はい。はい、それ気をつけないといけないんですけれども、
はいはい、
とはいえ、そのね、何でも法律っていうのは、その立法を支える事実、
はい、
立法の必要性、合理性を支える社会的事実がないとあかんと。
うん、
だからそのね、あの検査庁の改正でも、
はい、
そういうふうに定年延長、で、うん、定年延長の例外について定める必要性、はい、合理性があるんだろうか、立法事実あるのかみたいなことが国会で議論されてましたけれども、
うんうんうん、
自転車の煽り運転ってね、
うん、
見たことあります、今まで。
いやー、ないですよね、なかなかね。
なかなか。
煽られた記憶がそんなに。
うん、あったわ。
え？
俺あの、高校の時煽られたわ。
え？
高校の時に一回、ある男子校の他の、僕がね、通ってた高校と違う高校の、やんちゃな感じの人から煽られたことは。
もうずっ とついてこられて。
ついてこられたことは、あ、そういえばあったわ。立法事実ありました。はいはい。
それがようやく実現したんです。
ようやく
立法化。
30年の時を経て、あ、あったわあったわ、はいはい、こういう感じでね、また思い出してしまいましたよ、その武勇伝貧乏ぶりを。
あれでもちょっと武勇伝貧乏って言葉的にはちょっと間違ったかなと思ってたんですけどね。
なんでですか？
いや、あれ、あの、なんとか貧乏って結構何々がありすぎてとか何々しすぎて貧乏みたいな、
器用貧乏とか、
そうそうそう、だから武勇伝ありすぎて貧乏みたいな捉え方になっちゃうかなと思って。
まあその器用貧乏とかと並べたらそういう風に感じるかもしれないけれども、
はいはい、
僕と長谷川くんが喋ってたら、
はい、
その武勇伝貧乏のあの意味するところは多分伝わってると思う。
文脈からすると、
ね、文脈的に、
まあ当然
ね、音やわ、はい、音のなんか心地よさという意味では、うん、武勇伝貧乏でええんちゃうかなと思うんですけれども、
はい、
で今夜もですね、この番組のスポンサーである京都の不動産株式会社さくらさんが展開されております飲食部門の一つハオさんからデリバリーでお弁当を注文しているんですが、
はい、
私は今日は、あ、そうそう、イカのスパイシーパン粉弁当です。イカのスパイシーパン粉弁当で、それだけじゃなくて、はい、サラダももちろんありますし、
すね、
春巻きもありますし、はい、卵焼きもあります。そしてエビマヨもあると。
はいはい、
でもちろんたっぷりご飯も。
うん、
あるということで、はい、今日もこれからこれをいただくことになるんですが、
長
谷川さんは
今週はあの、麻婆豆腐を。
あ、
はい。
いいじゃないですか。
前々回こちらに伺った時にね、
はいはい、
あの、ちょうど皆さんが麻婆豆腐 食べてらっしゃって、
あ、それ見て今度はそれを食べようかなと、は
い、後追いで、
後追いでいいじゃないですか、はい、まあ、あの6月になってきてね、はい、あのぼちぼち我々の弁護士業界でも、うん、日常を取り戻してると言いますか。
そうですね、
まあ、期日も入ってきてますよね、はい、
裁判所での裁判の、
そうそう、
まあ、改定が増えてきてます
からね。裁判期日が、ね、はい、4月とかで取り消されたのの、うん、まあ、伸びた期日が6月
そろそろ
入ってね、今週ぐらいから裁判所行ったりっていう日が増えてるんですけれども、うんうん、はいはい、で、ちょっとね、私告知になるんですが、ほう、竹内義和先生とやってるイベントとかもしばらくお休みしてたんですが、はい、6月から、その、6月からというか、まず6月に一度、ウェブライブ、はい、ウェブイベントっていうんですかね、っていうのを開催することになりまして、それがですね、6月24日ですね、うん、水曜日、この番組を放送している、時間の後ですね、夜の7時半から9時まで、うん、天栗御門の編を6月24日聞いていただいて、はい、その後9時から、はい、ウェブライブ、ウェブイベントですかね、私と原寛人さんという水道橋博士のメルマ旬報、
はい、
私も執筆してるんですけれども、はい、そこの、まあ、編集をなさってる方なんですが、はい、その原寛人さんと一緒に、原寛人くんの、いや仕事って本当にいいものですね、公開オンライントークということで、後になんかウェブで記事化されるんですかね、そういうイベントをして、私も聞いてないんですが、メルマ旬報ウエストの仲間たちも参加するんじゃなかろうかと、私もちょっと今聞いてないんで、どなたが出てこられるのかわからないんですが、はいはい、こういうイベントを開催しますんで、ウェブですから、うん、その私はもちろん京都で、うん、でその日はおそらく自分の法律事務所か。
ああ、そうなんですね。
そのあるいは自宅で。
あ、もう各人。
そうです、そうです。
バラバラで。
はい。で、そうなんですよ。この原寛人さんっていうのは、博報堂の社員でありつつ、で、そういうメルマ旬報の編集もしつつ、うん、で、そういう B&B っていう下北沢に、おしゃれな本屋さんがあるんですけれども、はいはい、そこの運営もしつつ、で、その B&B の、まあ、やってるイベントということになるんですけれども、うんうん、なかなかね、その下北沢のおしゃれな、うん、そういうサブカル好きの人が集まるようなお店やったりするんで、一回竹内先生とね、イベントやった時にね、
はいはい、
で、まあ、おしゃれな女性がアルバイトでいらっしゃったりするんですけど、
はい、ちょっとおしゃれな本屋さん、
ね。おしゃれな本屋さんです、ね、うん。おしゃれな、よくあるじゃないですか、うん、おしゃれすぎて結局買うもんない本屋みたいな。うん、あ、それとあかんな。その、B&B はちゃいますよ、うん。たまにそういう本屋があるなっていう。B&B を買いたい本ばっかりです。はい。
ちょっと おしゃれに並べてるんでしょ、それ、並べ方
も。並べ方もそうそうそう。はい、おしゃれに。B&B のことないですけど、あるでしょ。だからたまに。はいはい、結局、なんやねんっていう。買うもんないがな、みたいな。インテリア用の本しか置いてないみたいな。
あ、ちょっと難しいね。うん、英語で書いてあったりとか。
そんなんやったりとか。
要所っていうかね。
要所やったりとか。これ、結局なんか、ね、ブラブラして買うもんないなぁ、みたいなの出るとこをね。うんうん、
まあ、トイレは行きたくなるんでしょうね、でも。前回からあれで行くと。
もう食事中なんですかね、皆さん今乾杯した後で。はい。この B&B はもう読みたい本、買いたい本ばっかりのお店なんですけれども。はい、うん、で、ここで、原監督さんここからやるのかな、ズームでやるのかな、もう全然聞いてないんですよ。
全容が。
全容がね。で、今日告知ツイッターでしたらね、早速森山塾さんが、
はい、
チケットをどうやって買うのかな、それもね、この B&B のサイトで、うん、B&B です、
はい。検索してみたらいいんですね。
はい。島田洋七さんの方出たらそっちは出ますよ。洋七さんと洋八さんの。
オフィシャルサイト入っていったりとか、そんな
の
は
違う。どんどん B&B の。ガバイばあちゃんの、ね。
本校手
元。本校手元とか、B&B はガバイばあちゃんも売ってるんかな、うん、わかんないですけど、うん、そうじゃなくて、下北沢の本屋さんの B&B のサイトで調べていただいて、6月24日のイベントで、視聴環境につきましては、インターネット接続が可能なパソコン、スマートフォン、うん、タブレットでご視聴いただけます。事前の登録、ダウンロードなどは一切不要です。配信の URL は開演の1時間前までにご予約いただいたチケットサイトを通じてお送りいたします。うん、お送りした URL をクリックしていただくと自動的にアプリケーションのダウンロード、そして配信の視聴が可能となります。
うん。
うん。 らしいですよ。はい。編集者である原監督が、業界の第一線で活躍する著名人たちと、ちょっと恥ずかしいですけれども。
そこに含まれてるってね。
飼って泥水を舐めたエピソードを話すと。まあ、それだけじゃなくて、うん、せっかくね、このウェブで、うん、で、ウェブやのにね、まあまあお金取るんですよ、これ。見てたら、1500円やったかな。
時間は、
1時間半ってなってますけど、僕は長めに喋りたいな思うんですよ。
うんうん、
ねそんな、1500円も取ったらね。
うん、
ねそんな。
まあ、30分500円。
30分、それ高いで。30分500円は高いわ。うん、だって、ラジコ、ラジコプレミアムで月350円でしょ、う
ん、ああ、そっか。
日本中のラジオを聞けて350円ですよ。
うん。
僕のそんな泥水をすすって。だからなるべくほんまに今まで喋ったことない話をします。
あ新ネタをね。
新ネタを下ろすように。あるかな不安やな。でもまあ、いろいろ面白い話できるように、いろいろ考えておきますんで。
はい。
え、サザンが、なんかライブやるって、ねニュースになってましたけれども、ウェブでやるんですよね、うんうんうん、サザンも、うん。無観客で。
はい。
で、チケットが、3600円か3800円やったかと思うんですけど。
お
ー。そら、サザンの、2分の1は高いな。どう考えても。ほんまに。サザンが、横浜アリーナでやるんだけれども、配信をするって言われるんですよね。
うん。
3600円でしょ ?3600 円。36分の15。
うん。
なんぼだ ?12 分の5。
5やから。
4割、うん。サザンの4割の満足度はないです。
4割が泥水。
僕の泥水で、サザンの4割は絶対ないんでね。
うん。
うん。それはちょっと、ボーリと言っても過言ではないかなと思うんですけども。まあ、うん、うん。それ辛いな。
どうやろ。まあ、とか。映画とかちょっと見る感じで買えばいいんじゃないですか千
円。映画一本分の満足度ないわ。
せっかく告知してるのに。
いやそうか、正直にね。正直に。
あは
だって、うん、サザンって何人ですか今メンバー。
今何人ですかサザン。多少ね、ちょっと減ったりしました
けど。4人ぐらいですか
?5
人でしょ、
はい、
?5 人でしょ
はい。
一人あたりで割ったら、そのまあその割り方自体が
一人720
円頭数ではおかしいですけど、ケガニさん一人でケガニさんっていらっしゃいますか？ケガニさんサザン
って言うんでしたっけ？
そういうあだ名の方いらっしゃいましたよね。
間の名前がなんかそういう名前でしたっけ？
そういう愛称で
なんとかケガニなんとかみたいなでしたっけ？
もうあんまり適当な話ですねやめましょう、ね。
あんまりねそこまで詳しないから。
まあ、そう考えるとね、ちょっと、高い値段設定になってるかなと思うんですが、B&B で、6月24日あ、そういうイベントやりますんで。
前売り制なんですね、だからね。
だから1時間前までかな、
はい、
登録していただいて。だからその、はまぐりごもんの辺を90分聞いていただいた後、まあその後、うん、少なくとも90分以上。
そうですね。
一生懸命喋りますんで。
KBS はもうラジコで。あ、聞いてもら
う。だからもう同時に聞いてください。KBS で、だから、四方八方侵入禁止と、
もう
両方聞いてくださいよ。
あ、もうパソコンとかやったら両方聞けますしね。
聞けます、聞けます。ほんま
開けばね。
うん、聖徳太子みたいな感じで、同時に聴取可能かなとも思いますんで。ただこれね、ウェブのライブなんて初めてなんで、
あ
僕も全然その辺ね、疎いんでね。
ウェブ会議とかね、されました？もう。
あ、裁判の？
はい。裁判とか、まあ、打ち合わせとか。
打ち合わせとかの、今でもあれも電話会議の代わりにやってるとこあるんでしょ？
もう、京都もやってますよ。
僕はやったことない。
私もまだですけど。
ま、普通に、はい、そういう裁判期日じゃない、その、会議というか、そんなんもう別にウェブでやってないね。ほんまに、
はい。
うん。普通電話か、
うん、
まあ、事務所来てもらって、なるべく距離を取って。
うん。
こんなやつあれですけど、ちょっとうちの事務所、広い目なんで
。十分なね。
十分な距離を取ってお話聞いたりとかしてるんですけど。でね、うん、この番組にもご出演いただいてる、コラーゲン配合マニーさん。
はい。
オール巨人一門の兄弟子ですけれども、うん、あの人が、この前ね、その初めてオンラインライブを。
はい。
やられたんですよ。で、僕もね、それ見たかったんですけど、ちょうどね、休みの日で、子供の世話もせなあかんくて、見れなかったんですけど、で、なんかね、ツイッターとかでどうやってやろうとか見てたら、まあ、2時間ぐらいやってはったらしいんですけど、ズーム使ってやってるのかな？で、その、落ちのところで、大落ちのところで、ミュートにしてしまったらしくて、
なぜに
なんか押さはってんやろな。なんか押してもうて。
勢い余って
。勢い余ってミュート押してもうて。オチがわからんかったっていう。みたいな話を聞いて。で、それを、その企画をされてた、ABC ラジオの沼田さんっていう人に、ちょっとね、連絡取る機会があったんで、はい、なんかそんな噂聞いたんですけど、って言ったら、うん、いや、ほんまにそうやったで、と。
もうそれ終わってから気づいたんですかね、じゃあ。
ミュートにしたって、多分ね、書き込みとかできるのかな。
あ
で、それで気づいて多分、修正はしはったと思うんですけど。
でもまあね、そのタイミングがね、
タイミングあるから。
大事ですもんね。
うん。うん、だそういうことならんように、うん、オチの部分はミュートならんように、それだけは心がけて、頑張ろうかと思うんですけど。
はい、
あ、ほんでね、その、沼田さんっていう方、はいはい、ABC のディレクターなんですけど、うん、で、その方が、後藤博人さん。
はい。
大王って呼ばれてる。あの方が、ABC で、大阪ピカピカ団っていう番組を、以前やってらっしゃって、で、僕も出たことがあって、で、出たら、なんか、エージェントみたいなので、
はい、
弁護士バッジで、エージェントバッジみたいな名前つけていただいて、そう、名前がつくんですよ。
はい。
で、それで、そのエージェントと後藤さんと沼田さんでやってる、なんか、LINE グループが、あるんですよ。
うん、はい。
で、先週ね、うん、私が、その、この番組の収録するタイミングで、うん、いつも、親川さんに、
はい、
ね、桜の飲食部門の責任者の親川さんに LINE でね、いつも注文するんですわ。はい、今日はハオの、はい。先週はね、僕は酢豚弁当かな。酢豚弁当と、うん、で、佐山さんが四川炒めやったかな。四川炒め弁当。
今日覚えて
ない。それを頼んで、うん、で、頼む持って、親ちゃんにね、LINE したんですよ、はい。したと思ったら間違えて、その大阪ピカピカ団の LINE グループに、
発注を。
そうそうそう。その前の週が桜ニュースやったから、うんうん、先週ありがとうございました、みたいな。はい、今週も、この四川炒め弁当と、酢豚弁当を6時半に KBS までデリバリーお願いします、みたいなんで、送って、
はいはい、
で、送った後に気づいたんですよ。はい、うわ、ピカピカ団の方に送ってもうた。いや、ほんであれって、LINE グループなんで、うん、その送信を間違えたっていうのが初めてやって、で、
はい、
すぐに取り消したんですよ。
はいはい、
ほんで、僕が見てるその LINE グループの画面では、はい、もう消え去ったんですよ。
はいはい、
でも、残ってるってことあんねんな、あれ。
そう。
削除と送信取り消しは違うの？
うん。
違うの？
そういうことです。
送信取り消しをせなんかね、僕は削除をして、うん、自分の LINE の画面から消えただけで、
そうですね。
はい、それでやわ、はい。ほんで、それでなんか、すみださんどうしたのみたいな、その LINE グループでね。
うんうん、
で、またね、その後藤さんとか、大王とかね、遮断な人たちの集まりなわけですよ。で、ちょっとシャレで、なんか、いろいろね、
うん、
後藤さんが、うちの神さんに確認したところ、ちょっと四川炒め弁当は作るの無理って言ってます、みたいなのが来るわけですよ。
はいはい。
でね、元電通のコピーライターやった人で、
はあは
あ、田中博信さんっていう方で、
うん、
なんかいらっしゃるんですよ。
ほうほう、
またそ
そのグループの中に。
グループの中で。はあ、でその人も、承知しましたと、
はあ。
東京のリッツカールトンの中華に発注しました。
は
あ、四川炒め弁当が6800円、
は
あ。で、酢豚弁当が9200円。新幹線配達料が8000円になります、はい。領収書は必要でしょうかみたいな、なんかそういうの、大喜利みたいに。
遮断なね。
遮断な。
軽妙者だ。
軽妙者だつな、来たから、はいはい、どないしょーって思って、
はい、
でもう無視したろうと思って。ほんまに。で、今度は逆に無視したら僕の方が優位に立つわけですよ。逆に無視したら、ほんまにリッツカートに頼まないと、遮断じゃなくなるじゃないですか。
なるほどね。なるほど。なるほど。
なるほどか
な。なるほど、
でも。で、僕は思ったら、なんかそこですいませんとかで、なんかそう、ちょっと、ね。言うよりも、これはもう、気にせんとこうと、うん。
それで逆に詰めていくと。
逆に詰めるという。
はい。
だそっち側からしたら、言うたからには、
うんうん、
ね、
うん、
ってなるじゃないですか。
どうぞどうぞ。
どうぞどうぞ、みたいな。で、それで、うん。結局もうずーっとほったらかしですよ。
はあ、
もう無視して。
まあ、それ止まってるんですか。
そのまま止まって。はあ、で、別に、遮断な人たちも、その、出前をしてくれるわけでもなく、うん。お互い、
ね、
お互い変な空気のまま、他の投稿もないまま、その LINE グループが止まってるっていう。
なかなかそういう時難しいですね。次の投稿。
次の投稿。だからそういう時僕ね、でもね、無視するっていうことが平気でできるんですよ。そういう。
無視力。
無視力強いよ、僕は。今の時代ほんま無視する力大事なのよ。
なかなかね。そこが難しいでしょうね。
いや、僕ほんまにいろいろ無視してますからね。その、ちょっと前にね、高校の先輩の、
うん、
小山さんっていうね、はい、仲いい先輩なんですよ。
実名が
全然もないですよ。その人からメール来てね、はいはい、ブックカバーチャレンジですか。
はいはい、なんかあります
よ。SNS とか
ね。あれ何なんですか。
なんか自分が読んだ本を7日間連続でアップするみたいな。
はいはい。
なんかそれの来たんですよ。もう完全に無視してるんですよ。
あれアップするだけでいいんですか。
アップするだけでいい。むしろアップするだけじゃないとあかんらしい。そんな。
それは回ってきたらやるんですね。
まあ回ってきて、自分からやるみたいな。自分からやるのも自由じゃないそれは。
うん。なるほど。
でもその本、読んでる本とかをやんのって、うんうんうん、それこそセンス合戦じゃないですか。
なんか恥ずかしいですよね。
いやいやわ、そんな。うん、まあ、なんかこの人はこれがセンスいいと思ってんねや、みたいな。測られる感じが。あるでしょ、
うん、そこがね。
そこがね。
うん。遮断と思ってると。
そうそうそう。
思われるね。
もうそれはもう、昔かしては先輩でも一切無視。
ああ。
小山先輩にも。うんうんうん、だからそういうのをね、あとあれも、石原さんから来てた、チキチキジョニーのね、
ほうほう、
ラジオリレーっていうラジオパーソナリティで繋いでるリレーみたいなのがあって、
はいはい、
それも引き受けたけど、繋いでない。で、スーパーササダンゴマシンから送られてきた、何やったかな、自撮りリレーっていうのもあって。
すごい。
それも止めてます。
すごい。
全部止めてます。
全部。
はい。
全部もう終点に持ってくると。
全部終点で。いやもう、そういうの気にしないんですよ、僕は。そういう。誰にどう思われようと。
ああ、なるほどね。そういう力が必要なんでしょうね。
うん。いや、ほんま今の時代そう、みんななんかいろんなもんに追われて、こうせなあかん、うん、あせなあかんとか、うんうん、そう考えんでいいんちゃうかなと、うんうん。無視してもええんちゃうかな。
同調しなくてもいいと。
もう同調しなくてもいいって。新書書こうかな。無視力。
うん。無視の壁とか。
無視の壁。いや、ほんまに平気で無視しますよ。うん、うんうん。平気で無視するし、うん、平気で、嫌いな弁護士、SNS でブロックしたりしますから。ほんまに。一切気にしないですよ。先輩でも、はあはあ、その辺は、
うんうん、
そういうのもね、これからの時代、
うん、
なんかちょっと気にしすぎなんじゃないかなとも思うんでね。
なるほど。
うん、で、その無視力の本はね、うん、それもちょっとええかなと思うんですけど、
はい、
今山菜ブックス、
はあはあ、
この番組のたまに出てくる、
はい、
山菜ブックスの梅田さんっていう方が編集していただいてて、はいはい、そのまあ番組の本ではないですわ。労働新聞のまあ連載であったりとか、はあ、いろいろ今まで書いたものとか、あとまあ、いろいろラジオに関連する、なんか面白い本ができたらええなとか思って、うん、で、作ってるんですけど、で、そうだそうだ、その、労働新聞のね、
はい、
連載を、うん、そもそもは、半年で始まったんですよ。最初頼まれたのは。半年書いてくださいって言われて。
半年って言うと、20回ぐらいなんですかね。
うん、たまに休みの日がある、休みの週があるから、
毎週ですか？
毎週毎週、うん。で、だから半年で24回だけれども、うん、年末年始とか、うん、夏休みとか、お休みの、お盆休みがなかったりとかして、うん、23回とかかな、
うん。
で、みたいなんで、最初言われてたんだけれども、
うん、
で、まあ、なんか好評やということで、まあ、そうありがたいんですけれども、はい、1年に伸びてたんですよ、
はいはい。
で、それが6月で終わる予定やったんですけど、はい、それが、もう半年書いてくれて、なったんですけど、はいはい、タイトルがね、はい、元漫才師の芸能界交友録ってなってて、
はい、うんうん、
もう無理やと。
もう。結構縛りかかってますからね。
うん、縛りかかってるから、はい、いやもう、無理やと。無理やから、
うん、
その芸能界いうのを省いてくれ
と。外せと。
うん。だから、ほんでそれでもう了承を得てあって、うんうん、これから半年はもう長谷川くんとか、大谷とか。
普通の
香川照江とか。
普通のもう交友録と。
どんどん変えていこうかなと。
読者減りません。大丈夫。
え、もうでもね、だから、そっちの方が、薄い、一回会うただけの、なんかね、うんうん、芸能人の人のこととか、書いてるところで、薄い記述になるやん
か。かなり希釈してますからね。
そうそうそう。そう、うんうん、またなんかね、コロナ治ったんだけども、遊びに行ってたみたいなことを書かれてはった、石田純一さんとかもね、一、
うんうん、
回ぐらい、なんかの番組で一緒になったことあって、
ああああ
挨拶したらめっちゃええ日だったんですよ、
うんうんうんね。
っていうので、うん、1300字書く無理なんですよ。それだけで引き伸ばすのは。うん、めっちゃええ日だったんですけど、
はいはいはい、
だからそういう意味ではもうほんまにもうそこをもうね、うん、なしにしてもらったら、うんうん、そこ取っ払ったら、
う
んうん、もうフリーになるじゃないですか。
はいはいはいはい、
別にうちの親父のこと書いてもええし、
うん
ね。
結構そうすると続いていくでしょうね、また。
そう
長寿化していくかっていう。
うん。誰でもいいわけやから。
はいはい。
だから先週来てくれた、堺のおじさんのこと書いてもいいわけやし。
うん。
うん。だからそういう形でちょっと。
はい。
うん、なんとか延命して許してもらったんですけど、でね、その、うん、先週かな、配信されたんで、その労働新聞飲んで、はい、岡口さんのことを書いたんですよ。うん、岡口喜一裁判官、この番組に、うん、あの電話出演していただきました。はい、で、あの人の、うん、ことを書いたんですけど、はい、でその中でね、一回その編集者にまあ自分の原稿を送って、まあ入稿して、
はい、
で、結構ギリギリ書いてるんですよ、僕ほんまに、はい、いつも前の週の、いつもだから毎週木曜日に配信されてるのかな、うん、で実際に紙媒体のその労働新聞でも木曜日に、そう配られてるのかな、うちにも送ってきますわ、うん、でそこに乗るのにその前の週の金曜日はい、とかに入れてるんですよ。ギリギリに。で、その時もね、だから木曜日かな、金曜日ギリギリにそれを入れて、
はい、
岡口さんのことを書いてね、いろいろ送ったんですけど、うん、で、まあ文字数は合うと。
はい、
1300字で微妙なんですよ。1300字書こう思ったら。でもだいぶ慣れてきて、ほんま、もうちょっきり書けるようになってきたんですよ。なってきたんですけど、その中で、うん、その、私が書いてたのは、まあ、うん、岡口さんがなぜ白ブリーフ判事と呼ばれるようになったか、
うん、
みたいなところで、
はい、
その、もともとね、裁判所を、あれだったら東京高裁にいらっしゃるときかな、うん、東京高裁で厳重注意処分を、受けて。で、それなんで受けたかというと、はい、まあ、ツイッターで、
うん、
上半身裸で、縄で縛られた写真をアップしたっていうのがあって、はい、で、それ懲戒処分、懲戒じゃないわ。厳重注意処分を受けて、うんうん、で、そっからそれで有名になって、
うん、
で、逆にツイッターのフォロワーが増えて、
はい、
で、そのツイッターのヘッダー画像で、うん、白ブリーフ一丁の写真をアップして貼ったから、白ブリーフ判事で呼ばれるようになったっていう。
あ
流れがあるんですけど、
はい、
で、その、厳重注意処分を受けた写真がどんな写真やったかっていう説明するにあたって、
はい、
岡口さんが自分の本、うん、岩波書店から出してる最高裁に次ぐっていう本の中からまあ引用してたんですけど、それだと短かったんですよ。行きつけの飲み屋で面白半分で上半身裸になり、胸の周りを縄で2周縛ってもらった画像って書いてあったんで、
うんうん、
それだけでもまあわかるんですけど、ちょっと短かったんで、
うん、
オチにも関わる部分やから、
うん、
ネタ掘りやから、はい、ここはっきりもっと明確にしとかなあかんなと思って、はい、岡口さんが文春オンライン、週刊文春のウェブ版でインタビュー、うん、かなり長いインタビューに、ロングインタビューですよ。答えてはったんがあって、その中にすごいもっと詳細に答えてるのがあって、
は
い、それは、SM クラブの隣にある普通の飲み屋です。女王様が仕事帰りによく来てたんですよ。で、うん、あれは店を閉めた後だから朝の3時くらいかな。女王様来てるから冗談で誰か縛ってもらおうって話を飲み屋の常連さんたちとしてて、じゃんけんに負けて本当に縛られちゃったんですと。これその文春オンラインの中で岡口さんが自分で言うてはったことなんですよ。
うんうん、
で、文春オンラインを引用して、そこも記事に、原稿に書いて送ってたんです、
はい、
それちょうど1300字やったんですよ、
うんうん、
で送ってたんですけど、はい、その編集者この番組のリスナーですわ、うん、よく聞いてくれてるんやけれども、
はい、
いや申し訳ないんですけども、ギリギリで申し訳ないんですけども、ほう
ほ
う、ちょっとうちのこの労働新聞っていうのは真面目な労働者のいろんなね、うん、真面目な情報を載せてる、はい、新聞なんで、
はい、
この部分ちょっと下ネタカットしてもらえませんか。
ほう
ほう、おかしない？裁判官が自分で言うてるインタビューの部分を引用して、
うんうんうん、
その労働新聞の編集者から下ネタ NG 出るっていう、ね、うん、俺が書いたんじゃなくて岡口さんが答えてんねんね。そうそうそう、
うん、
ね、そこカットさせ、うん、カットして言われて、でまたそれギリギリでもうその時なんかそう久しぶりに実家に帰って、ずっと親と会ってなかったんでね、
う
ちの娘連れて帰って、
うん、
でその途中でその連絡が入ったから、うん、また事務所に戻って、
あ戻って
夜中にその文字数を直してっていうような、
はあはあはあ、
ほんまに岡口さんのせいで、
その方担当はもうずっと同じ方、
同じ人同じ人、
うんうん、今までも結構出てたんじゃないですか下ネタってい
や下ネタなし
で、あそれはもうなかったですか全然、うん、いやでも、うん、墨田さんいつまでこれじらせるんですか、
何のこと、
いやもうリスナー結構禁断症状出てますよこれ
何の話、
いやもうしばらくこれ朗読のコーナーがなかったですよね。
あ、長谷川くん、
もうこれはちょっと2週ぐらい空いてるんで結構来てると思うんですけどね、うん、どうないあのコーナーどうなったんやみたいな、
さっきメール確認しましたけども僕はいつもなかったような、佐山さん来てる？そういうメール 見当たらないって。
あれ？
いや、まあまあまあまあ。まあ
一応ちょっと準備、その、岡口裁判官の書いてらっしゃるの。
プリントアウトしてるわな。もう勝手にして。
はい。往年の人気番組、天才たけしの元気が出るテレビ、かっこ日本テレビに、早朝バズーカという名物企画があった。まだ寝床の中にいるターゲットを向けて、早朝からバズーカをぶっ放す高田純次さんを見て、笑い転げたものだ。番組の演出をしていたテリー伊藤さんは、早朝〇〇という性風俗店の看板を街中で見かけて、早朝バズーカを着想したという。小鳥のさえずりが聞こえる爽やかな早朝と、わい雑な性風俗の結合に、強烈なインパクトを受けたそうだ。矛盾する言葉を掛け合わせる、同着語法というレトリックである。同着語法の例として、ミスター・チルドレンやブラックマヨネーズの名前がよく挙げられる。しかし、キング・オブ・同着語法は、白ブリーフ判事を置いて他にない。白ブリーフ判事こと、岡口喜一さんは、1966年に大分県の国東半島にある豊後高田市という田舎町で、牧師の家に生まれた。東京大学卒業後の91年に司法試験に合格し、94年に浦和地方裁判所判事補となり、裁判官としてのキャリアをスタートさせた。東京高等裁判所判事時代の2016年6月、岡口さんに転機が訪れる。ツイッターへ投稿した自身の半裸画像が東京高裁から問題視され、厳重注意処分を受けたのだ。問題の半裸画像とは、行きつけの飲み屋で面白半分で上半身裸になり、胸の周りを縄で2周縛ってもらった画像、かっこ岩波書店館最高裁に次ぐ、だった。厳重注意処分がマスコミに大きく報じられると、岡口さんのツイッターはフォロワーが急増。ガラケーで自撮りした白ブリーフ一丁のヘッダー画像が評判になり、白ブリーフ判事と呼ばれるようになった。同年7月25日に発売された週刊現代の2016年上半期お騒がせ事件の主役たちは今という企画では、スマップの独立騒動で渦中の人となった飯島マネージャーらと並んで主役の一人として特集された。同誌によるとブリーフにこだわる理由を聞かれた岡口さんは、やはりあの純白白一色という潔さですね、筋肉とのコントラストで、あれほど凛々しく日本男児にふさわしい下着は他にはないと思います。白のブリーフはすごく気に入っていて、小学生の時初めて履いてから白いブリーフ一筋、これからも履き続けますよと屈託なく答えていたが、深読みする事情通もいた。脱いで話題になれば裁判官にとっては出世に響く危険行為だ。それでも岡口裁判官は脱ぐ。なぜなのか。一緒にプロレス観戦するなど親交のある墨田隆平弁護士が明かす。私独自の見方ですが、裁判官はもっと自由にならないといけないという岡口さんから他の裁判官に対するメッセージだと思います。司法の役割は多数決原理が支配する政治部門でこぼれ落ちた少数者の自由を守ることにある。自由でない者が他人の自由など守れるだろうか。憲法76条3項は、すべて裁判官はその良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束されると定めている。裁判官を縛るのは憲法と法律と縄だけでよい。
墨田隆平のハマグリ御門の編、令和2年6月10日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。